はい、皆さんこんにちは。義一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田義一郎です。さあ、4月も最後の週になってまいりました。まあ、この番組でも新入園児さんがピーチクパーチク賑やかなんですってなことで、この今月の放送が始まったような気がしますけれども、先日お誕生会がありましたね。本屋の場合は4月のお誕生会っていうのを3回やるんですよ。小さい組さん、年中さん、年長さんで学年別にやるんですけど、先日その年少組さんの4月前のお誕生会があったんですけどね、いやーお見事ね、ちゃんとクラスごとに並んでね、そして、最初から最後まで、まあこの時期ですから、なるべく短く30分ちょっとぐらいで済むんです。それでもね、30分間ちゃんと座り続けてたり、先生の話を聞いたり歌を歌ったりね、もう見事でしたね。と入りたてのあの入園式の時のあのね、大変な声、泣き声なんかをね、どこに行ったんだみたいな、やっぱこれそれぐらい子供たちの慣れる力っていうのは素晴らしいなと思って、見ておりました。さて、もう今週末からはね、連休というふうになりますね。皆様はいろんなご予定終わりだと思いますけど、小さなお子さんがいらっしゃるところはね、家族連れでお出かけになったりするんでしょうか。今年の連休のお天気はどうでしょうね、恵まれると良いかと思います。さて、そうやって始まりました新年度新学期ですけれども、よくどうでしょうか、ダイレクトメールなんかとか、チラシなんかで、まあ、子供たちのお稽古ごと習い事のご案内があったりするんじゃないでしょうかね。ですからよく幼稚園に入った機会に、学校に入学したこれを機にこれを始めようとか、ここに通い合わせようとか、そういうふうなこともお考えになったりとか、また実際その無料体験レッスンとかですね、ありますから、そういうものに行ってみたなんていうお話もあるんじゃないでしょうか。まあ、はっきり言いましてですね、子供の例えば、まあ、習い事でもお勉強でもいいんですけど、初めから算数の勉強が嫌いとか、初めから運動が嫌いとか、音楽ピアノが嫌いっていう子はいないんですよね、と私は思うんです。嫌いになると思うんですよ、ね、算数が嫌いになる、ピアノが嫌いになる、運動が嫌いになる、最初から嫌いな子はいないと思うんです。やってみようとか、なんか面白そうだなと思って始めるんだけど、何かを機に嫌いになる。僕はあえて誤解を恐れず言いますと、やはり指導者、先生と呼ばれる人の指導じゃないのかなと思ってしまうわけですね。つまり嫌いになるような教え方をしたんじゃないか、してるんじゃないかということ、そのために嫌いになった子がいるんじゃないかと。日本はピアノを習う子供の数が世界で一番多いという話を聞いたことがあります。でも途中でやめてしまう子供の数も世界一だそうであります。これ非常に残念なことですよね。ピアノのレッスンが、練習が苦痛で、その途中で投げ出してしまうんだろうと。原因としてはやはり楽しいレッスンをしてくれる先生が少ないのじゃないかなと思うんですよね。やっぱり好きになるか嫌いになるかって、やっぱり先生の持つ存在っていうのは大きいと私は思うんですけどね。例えば将来ピアニストにするとか、オリンピックの選手にするんだったらですよ、泣こうが叫ぼうがね、辛い練習に耐えないと、普通の子としてじゃなれないかもしれません。でもごく普通の子にね、習い事にですよ、面白くなくても楽しくなくても苦痛であっても将来のために弱音を吐かないで頑張りなさいとか、どうなんですかね。そんなこと言われれば言われるほど嫌いになるかと思いますし、また人生経験の短い子供たちにですね、将来のために今苦労しなさいとか言っても、それはなかなか理解はできないのではないかと思いますね。まあ単純に言いますよ、ああ楽しかったって言ったらまた行きたいものですね。また来週もやりたい、早くまたレッスンのいい子ないかなとか、単純にそう思うんではないかなと。だからまずは子供を夢中にさせるような先生であるかどうかっていうのが、その体験レッスンとかお試しコースに行った時のね、僕はその内容よりも先生の、子供への接し方、子供言葉の発し方が 私はポイントだろうと思うし、まあ一種ですね、あのエンターテイナーみたいな、まあ言ってみればお笑い芸人じゃないけど、まあ笑いを誘ってなんかちょっと やってみようみたいな親しみを持てるような先生、まあ別に子供にこびろとかね、そういう意味で言ってるわけではないんですけど、やっぱり子供たちの興味関心をいかに引き出すかっていうのが僕は第一歩の第一歩ではないかなと、そのように思うわけなんですよね。でね、あのだから体験レッスンとかお試しコースに行ったらね、一番見なくちゃいけないのは我が子の反応様子よりもですね、その先生がどういう先生でどういう言葉遣いをしてるか、どういう指導をなさってるかっていうところを一番見るべきだと私は思います。で、程度の低い先生っていうのはうまくいかないとですね、必ずいろんなせいにするんですよ。今日は暑くて子供たちの集中が持てませんでしたとかですね、ちょっとそもそもの家庭の押し付けがちょっとなってないからなかなか子供たち、あの私の話を、聞いてくれませんでしたとかですね、自分以外のせいにするっていうのはまあ大した先生ではないと私は思います ね。悪い生徒がいるわけじゃなくて悪い教師がいるだけなんですよ、ね、これは私のオリジナルじゃないんですよ。昔音楽家がですねこう言ったんですよ。悪いオーケストラはいないと、悪い指揮者がいるだけだと、いう言葉を言ったね、グスタフ・マーラーという作曲家兼指揮者の方が言ったんですけど、ね、まあだからそうやって、子供のせいにする先生はまあダメですな。それからですね、あのこれは業界的な話なんですけれども、無料体験の罠っていうのがありますあるそうでありましてね、つまりそういう時はですねエース級の先生を持ってくるんですよね、とびっきり指導の上手な、ね、でなんかわーっと子供たちを引きつけて集中させて、わーっとこれはすごいっつって、いざ始まってみるとなんか違う先生が、じゃ あの今回から私が担当しますみたいにして、変わるということもまあまあある話だそうでありますから、やっぱりその生徒募集のための無料の体験と同時にですね、ごく普段の、指導をなさっているようなそういうクラスの様子というのも同時に見るとますます、実態がわかるかもしれませんね。さて、例えば今新入社員の方もどうでしょうか、五月病だなんていう言葉がありますけど頑張ってますかね。うちの幼稚園も3人新人の先生が入ったんですけども、まあなんとか、とにかく4月まで乗り切れと、ね、5月の連休はどこも遊びに行かなくてもいいからずっとうちで寝てなさいというぐらいね、今ほんと精一杯気を張って、頑張っているところではあるんですけれども、まあやっぱそういう時にその、まあ、いわゆる先輩の社員なり上司の方なりがですね指導する時なんですけれども、こういう言葉があるんですね。You メッセージではなくて I メッセージで語りなさいって。You っていうのは英語であなたっていうことですね。I っていうのは私っていうことですね。で、人間ね、喋るときって、その、後輩とか部下に喋るときって、もう 99% You メッセージなんですよ。あなたメッセージなんですよ。どうして君はこんな仕事が遅いんだとかね。そういうふうにね、ほら、君はどうしてこんな仕事が遅いんだとかね。あなたなんですよ。例えば遅刻してきた社員がいるとしますね。君は遅刻してダメじゃないかっていうのも、ほら君はダメじゃないかでしょ。で全部言うメッセージになってるんですよ。これではなかなか相手に伝わらないと言われてるんですね。これをアイメッセージで語る、つまり、こういうことです。例えば遅刻してきた社員に、今日は遅刻して申し訳ありませんでしたって言った時に、ねえ、どうして君はそんなルーズなんだっていうのが、言うメッセージですね。これをアイメッセージで言うとですね、あのね、今日は朝一番にみんなに大事な話を伝えたんだよ、でも君が遅刻してその場にいなかったから、ね、それを伝えることができなかった、僕はそういう時とっても困るんだよね、僕は困るんだよね、私が困る、ね、You are バカら野郎じゃないんですね。私が困ります、私がとても残念でしたという私を主語にして語っていくということをアイメッセージと言います。これは例えば親子関係でも非常に私はこれ有効ではないかなと思います。例えば子供が買い物なんか行ってて駄々をこねたとします。お母さんお菓子買ってみたいな時ね、それをね、ダメっていうよりもですね、ママは嫌だなそういうのとかね、ママは買いたくないのとかいうふうに、私はそういうのは嫌ですとか、私は買いたくありませんっていうふうに言うっ ていうのも一つの、冷静な伝え方になってくるわけです。頭ごなしにダメっていうよりもですね。で、例えばその子供が、大きな声で騒いでるとか、ゲームの音が大きいとかいう時も、静かにしなさい、小さくしなさいというよりもですね、今ママね、本を読んでてね、読んでるので、あなたのゲームの音をもうちょっと小さくしてくれるとママはとっても嬉しいなみたいな、そういう言い方をするっていうね、私は嬉しいな、お母さんは助かるなというアイメッセージで語っていく。ね、結構親もですね、子供に対してこうやって言うメッセージ、あなたはうるさいわね、あなたは片付けをしないわね、あなたはグズよねみたいな、結構言うメッセージで語る場面も多いわけですけれども、それよりもちょっと深呼吸一つして、アイメッセージって言って、お母さんはこうだというのを語ってみてはいかがでしょうかね。で、例えばいい悪いということを、善悪ですよね。だからこういうことをしてくれるとお母さんは嬉しいとか、お母さんは助かるっていうね、そういうことをあなたがするとお母さんは悲しいなみたいな、そういうのっていうのも、伝わる言い方になるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。ちょっと一度試してみてはいかがでしょう。それでは来週お会いしましょう。さようなら。